今回は多くの方が悩んでいるかもしれない膝の痛み、特に変形性膝関節症について、あなたが共有してくれた資料を一緒に深く掘り下げていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
膝が痛いってなると、まあ普通は、ああ軟骨がすり減ったせいだって考えますよね。僕もそう思ってました。
そうですよね。
でも手元にあるこの研究資料を読んでいくと、どうやら本当の主犯は別にいるかもしれないと、そういう話なんですよね。
面白い視点ですよね。長年膝の痛みの原因はすり減ったクッション、つまり軟骨だと考えられてきましたから。
はい。
でも今回の資料が示唆しているのは、本当に重要なのはそのクッションを支えている土台、つまり軟骨のすぐ下にある骨なんじゃないかということなんです。
土台ですか？
はい。これは治療に対する考え方を根本から変えるかもしれない大きな転換点なんですよ。
まさにパラダイムシフトですね。手元には早稲田大学での研究計画書とか専門的な論文、それにたくさんのレントゲンや MRI 画像があります。これらを使って膝の痛みの真犯人に迫っていきましょう。これまでの捜査手法では見つけられなかった骨の奥深く潜む犯人の正体を最新の科学で暴いていくと。なんかこう医療ミステリーみたいでワクワクしますね。
いい例えですね。ではまずそのこれまでの捜査手法から見ていきましょうか。
はい。資料に出てくるのが従来の診断法である KL 分類、正式にはケルゲレン・ローレンス分類というものですね。
そうです。
KL0 から KL4 までの5段階のレントゲン画像が並んでますが、これは骨と骨の隙間がどれだけ狭くなっているか、つまり軟骨のすり減り具合を評価する方法ですよね。
その通りです。軟骨自体はレントゲンには映らないので、いわば影を見て判断しているようなものなんですね。
なるほど。
で、KL4 はその隙間がほぼなくなって、骨同士がゴツンとぶつかっているように見える最も重い状態を指します。これまではこの分類が治療方針を決める上での、まあ、ゴールドスタンダードだったわけです。
でもここからが今回の話の核心ですよね。この資料かなり衝撃的なことを指摘してるんですよ。
ほう。
同じ KL4 という最も重い診断を受けても骨の中の状態は全く違うケースがあると。これすごくないですか？
ええ。
レントゲン写真という外見は同じ重病人なのに、 MRI で体内を調べたら一方はまだ助かる見込みがあって、もう一方は手遅れかもしれないってことですよね。
まさしく。レントゲンは骨の形を見るのは得意ですが、骨の質とか内部で何が起きているかまではわからないんです。
はいはい。
そこで登場するのが MRI で初めて可視化できる BML、 ボーンマローレジョン、日本語で言うと骨髄病変です。
BML、
これは骨の中で起きている微小な骨折やそれを治そうとする修復反応、あるいは炎症といった、いわば骨の中の火事のような状態を指します。
骨の中の火事。
ええ。そしてこの目に見えない火事こそが痛みの直接的な原因の一つだと考えられているんです。
なるほど。雨の日に膝がズキズキ痛むみたいな話ってよく聞きますけど、あれは単なる気のせいじゃなくて、骨の中でくすぶっているこの BML という火事が気圧の変化か何かで敏感に反応しているなんてことも
十分に考えられますね。
はあ。
その KL 分類の限界を乗り越えて、この骨の中の火事の状態を正確に把握するために提案されたのが、今回の資料の主役である新しい分類法、 BML グレード分類、論文ではアソナカサト分類案とされています。
犯人の顔つきまで詳細にわかる新しい手配書ができたというわけですね。これがあれば治療のやり方も大きく変わりそうです。
ええ。これは単なる分類ではなくて、治療法を選択するための新しい地図と言えます。
新しい地図。
評価項目は大きく3つです。1つ目は MRI で見た時の BML の信号強度、つまり火事の勢いです。
はい。
2つ目が軟骨のすぐ下にある薄い骨の板、軟骨下骨プレート SBP が断裂しているかどうか。そして3つ目が関節の表面そのものが崩壊、つまり陥没してしまっているかどうか。
軟骨下骨プレート SBP ですか？ちょっと専門的でイメージしづらいですね。
わかりやすい例えで言うと、軟骨がベッドのマットレスだとすれば。
はい、マットレス。
SBP はその下でマットレスを支えているスノコのようなものなんです。
ああ、なるほど。マットレスとスノコ、それはすごくわかりやすいです。
非常に薄いんですが、これが体重を支える上で決定的に重要な役割を果たしています。
じゃあ、そのスノコの状態も含めた4つのグレードについて具体的に教えてください。
はい。まずグレード1は、BML、つまり火事は起きているけれど、まだぼや程度で軽症な状態です。
ほうほう。
次にグレード2。火事ははっきりと確認できるけれど、土台であるスノコ、SBP はまだしっかり保たれています。
なるほど。
ここまでは、まだ骨の構造的な破綻には至っていません。
待ってください。じゃあ、グレード3は、まさか。
ご想像の通りです。グレード3になると、そのスノコ、SBP がバキッと折れてしまいます。
うわぁ。
マットレスの下の土台が壊れてしまうわけです。これは治療法を考える上で非常に大きな分岐点になります。
はあ。
そして最も重いのがグレード4。ここでは SBP が折れているだけでなく、関節の表面自体が崩壊して陥没してしまっている。もうベッドそのものが壊れてしまっている状態ですね。
グレード2と3の違いは、そのスノコ1枚が折れているかどうかなんですね。でもそんな薄い骨の板1枚で、治療法が根本的に変わるほど決定的なんですか？
そこが今回の研究の最も重要なポイントなんです。そのスノコ1枚が関節の構造的な健全性を保つ、まあ最後の砦だからです。
最後の砦。
一度そこが破綻してしまうと、もはやマットレスの上でどんなにいい手当てをしても根本的な解決にはならない。この分類はその一線を越えてしまったかどうかを明確に示してくれるわけです。
なるほど。これで犯人の悪質度までわかる新しい手配書ができたと。
え。
じゃあ、その手配書をもとに、どの警察官、つまりどの治療法を送り込むのが一番効果的なのか。そこが一番知りたいところです。
はい。では、具体的な研究データを見ていきましょう。
今回の研究では、99の膝を対象に、4つの異なる治療法が、さっきの BML の各グレードにどう効いたかを比べていますね。治療法が4つ。ちょっと整理させてください。
はい。
まず一つ目は ESWT、単独。これは体外衝撃波っていう物理的な刺激だけを与える。まあシンプルな治療。
そうですね。患部に衝撃波を当てて血流を改善したり、骨の修復を促したりする治療法です。
で、二つ目が APS プラス ESWT。これは衝撃波に加えて APS、自己タンパク質溶液という強力な抗炎症成分を注射する。いわば消化体を投入するわけですね。
ええ、うまい表現ですね。
そして3つ目と4つ目は再生医療。幹細胞っていう大工さんを送り込んで本格的な修復を目指すと。
はい。
3つ目の MSCA は関節の中、つまり家の外から修理するイメージ。で、4つ目の MSCB は関節内だけでなく骨の中にも直接投与する。これは大工さんが家の中に入って内側から修理を始めるというイメージでいいですか？
素晴らしいまとめ方ですね。まさにその通りです。特に4つ目の MSC-B は問題の根源である骨の内部から直接修復を促そうという最も積極的なアプローチになります。
ではその結果はどうだったんでしょうか？まずシンプルな衝撃波だけの ESWT 単独からお願いします。
はい。これはですね、グレード3、つまりスノコが折れてしまっている状態でも、時間をかければ効果が期待できることが分かりました。
ほう。
ただし、改善には3ヶ月以上、根気強く照射を続ける必要がある。いわば、地道な努力でコツコツ修復していくイメージですね。
なるほど。
しかし、グレード4、関節面そのものが崩壊してしまうと、いくら続けてもほとんど改善は見られませんでした。
ああ、そうですか。次に消化体を投入した APS プラス ESWT はどうでしたか？
これが面白くて、グレード2、つまりスノコは無事だけど、関節の中が炎症で火事になっている状態に非常に早く高い効果を発揮したんです。
へえ。
特に膝に水が溜まるような腫れを伴う症例に有効でしたね。まず APS という消化体が火事を一気に沈下させて、その上で ESWT がじっくり再建作業を行うという見事な連携プレーです。
そして、いよいよ大工さんの登場ですね。まずは関節内投与、家の外から修理する MSCA はどうでした？
MSCA はグレード3で治療開始から3ヶ月という短期間で目覚ましい効果を見せました。
おお。
さすが再生医療、初速は素晴らしいです。しかし興味深いことに、その後は効果が横ばいになってしまったんです。
あらら。
ええ、
持続性には少し課題があるのかもしれません。あと、APS と比べて非常に高価なので、費用対効果を考えると、誰もが気軽に選べる選択肢とは言えない面もありますね。
最後に、最も強力なアプローチ、骨の中にまで大工さんが入っていく MSCB の結果をお願いします。
MSCB はグレード3において、他のどの治療法よりも良好な成績を示す傾向がありました。
おお、やっぱり。
やはり、スノコが折れているような構造的な問題に対しては、骨の中から直接修復の司令塔となる幹細胞を送り込むアプローチが理にかなっているということでしょう。
となると最強の治療法は MSCB ということになりそうですが。
ところがそう単純な話でもないんです。この最強の MSCB ですらグレード4、つまり関節面が崩壊してしまった状態には効果が限定的だったんです。
え、そうなんですか？
ええ。
つまり、どんなに腕のいい大工さんを家の内と外から大量に投入しても、建物の土台そのものが崩れてしまっていたらもうどうしようもないと。
その通りです。これこそが4つの治療法すべてに共通する今回の研究で最も重要な発見です。関節面の構造が崩壊しているというラインを一度超えてしまうと、どんな保存的治療をもってしても良い結果を得るのは極めて難しい。これが示唆されたわけです。
なるほど。結局、これは何を意味するんでしょうか。つまり、膝の痛みに悩む人にとって、どういうメッセージになるんでしょう。
資料の最後にある2025年研究の結論というスライドが、それを非常にわかりやすくまとめてくれています。
はい、見てみましょう。これは明確ですね。まず、BML のみ、つまり、骨の中の舵だけでスノコが無事なグレード1や2の状態なら ESWT や APS で十分改善すると。
ええ。
次に SBT 断裂あり、つまりスノコが折れたグレード3では MSCB 骨の中からの幹細胞治療が必要になると。
はい。
そして最後に関節面介入あり、つまりグレード4。これは保存療法の適用外、つまり手術が推奨されると。
そうなんです。
わあ。そしてその下に力強く書かれているのがこの一文ですね。治療成否の鍵は関節面構造にあり。
まさにその言葉につきます。この結論が持つ臨床的な意味は、膝の治療はもはや炎症を抑えたり軟骨を保護したりするだけでは不十分だということです。
はい。
その下にある骨の構造、特に土台となる関節面が保たれているかどうかが決定的に重要なんだと。土台が崩れてしまってはどんなに高価で先進的な治療をしてもそれは砂状楼閣に過ぎないということですね。
市場の限界点が軟骨のすり減り具合という見た目ではなく、その下の骨の構造崩壊という本質にあると、これは考えさせられますね。
ええ、これにより患者さん一人一人の骨の状態を MRI で正確に把握し、無駄な治療や効果の薄い治療を避け、最適なタイミングで最適な一手、つまり最適解を提案するという真の個別化医療への道が開けるわけです。
なるほど。
資料の最後には2026年の研究計画も示されていますが、まさにこの試験をもとに初期の可逆的な段階から末期の不可逆的な段階までの進行度に応じて、シンプルな治療から総力戦まで適切な治療強度を判断するアルゴリズムを作ろうとしているようです。
いやー、今回は変形性膝関節症の治療が全く新しいステージに進んでいることがよくわかりました。レントゲンでは同じように見えても MRI で骨の中を覗けば全く異なる病態が隠れている可能性がある。
そうなんです。
もしあなたがご自身の膝の痛みについて考えているなら、軟骨がどれくらい減っているかだけでなく、その下の骨は大丈夫かという視点が今後の治療を考える上でとても重要になるかもしれませんね。
そうですね。そして最後に一つ、この話から見えてくる未来について考えてみてほしいんです。
ほう。
今回の分析は損傷した関節をいかに修復するかに焦点を当てていました。しかしこの BML グレード分類のような詳細な診断が可能になるということは、将来関節面が崩壊するグレード4のような不可逆的な変化が起こる前に、その予兆、つまりグレード3や、あるいはもっと初期の段階でその危険性を高精度で捉えられるようになるかもしれないということです。
スノコがミシミシと音を立て始めた段階で 折れてしまう前に手を打つということですね。
ええー、そうなれば治療の目的は壊れたものを元に戻す修復からそもそも壊れるのを未然に防ぐ予防へと大きくシフトしていくのではないでしょうか。
ああ、なるほど。
この病気がたどる自然な経過を微細な構造変化のレベルで深く理解すること、それこそが将来多くの人の膝を手術から救う本当の鍵になるのかもしれないですね。